文化放送ポッドキャスト。
こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。最近ですね、ハードディスク、テレビのハードディスクに結構いろいろ番組入ってて、容量がいつもギリギリでやりくりしてるんですけれども、その中でいくつか数年前にやってたやつも撮っといてるやつがあって、それを最近また見出したというかですね、朝方とかにもう寝る寸前ぐらいに見てるやつがあって、何かっていうと東京上級デートっていう番組なんですけれども、これ15分番組で、知ってる人もいると思いますが、ホイチョイプロダクションっていうですね、バブル時代にいろいろ映画とかでね有名になった、ところが、関わっているテレビ番組で、2012年から2014年までやってて、もう終わっちゃってるんですけれども、僕はこの番組の、初期っていうか、途中でリニューアルするんですけれども、その前の段階のバージョンが好きでですね、取りためていてですね、最近また再評価してるというか、再評価っていうと大げさですけど見直している、文字通り見直しているところなんですけれども、どんな番組かっていうと、要はモデルさんとか、女優さんもいらしたかな、とかそういうお綺麗な女性の、イメージビデオみたいなやつなんですよ。イメージビデオっていうとね、なんかこう水着の女性とか思い浮かべられるかもしれませんが、本当にそれはですね、疑似デートというか、本当待ち合わせから始まって、毎回毎回東京っていうとタイトルにある通り、東京の、代官山なら代官山、目黒なら目黒みたいなところで待ち合わせから始まって、今日のお相手はみたいな感じでこうカメラが寄っててですね、何々さんって出て、お待たせみたいなこと言って始まるんですけれども、それでこうどっかこう名所を見に行ったり、お昼ご飯食べたり、そんでディナー行ってみたいな、その1日のデートを、男性はほぼ映らず、カメラが男性みたいな立ち位置で、女性がカメラ目線になるとそれは男性を見ているみたいな形で、そういうイメージビデオ形式で、疑似デートみたいな番組なんですけれども、それいろいろ凝っていてですね、男性のセリフは字幕で出るだけで声が出ないんですよね。そんな感じで1日デート番組でですね、これをどう楽しんでるかっていうとですね、まずはいけすかないなって思うわけですよ。なんかこうこんな綺麗な人でね、おしゃれなところに行ってね、ご飯食べてちょっとなんかワインとか飲んだりしてね、そういうおしゃれなデートにイラッとしつつも、なんかいいなみたいなこのアンニュイな楽しみ方というかね、分かっていただけるかなと思うんですけれども、このイラみからの称賛というか、もう今はもうイラは消えましたね。もうただただこう眺めているというかですね、明け方に眺めている、これ結構何らかの末期症状かもしれませんけど、このひどくなってくるとね、楽しみ方としてはですよ、その字幕が出てそこ無音になるんですけども、そのセリフを言ってみるっていうのがあってこれからどこ行くみたいなのがね出るんですけど、そこに声を当ててみるっていう楽しみ方もね、これあるっていうのをね、聞いてる人の中に東京上級デートファンがいるかもしれないので行ってみたんですけどもね、これがねたどり着いた境地ですね。そんなこともやってましたけれどもね、まあ僕はそれ番組好きでね、またやってほしいんですよ、あの番組、東京上級デート、あの形式のやつをね、それをねすごい楽しみにしておりますね。いやちょっとなんか恥ずかしいな、それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール。それではお便りを紹介します。その前に東京上級デート楽しみ方で言えばですね、こう数年経ってから見ることによって生まれるサムシングというかね、あこういうモデルさんがいるんだって、最近見てちょっと検索してブログとか見てみると、あもう結婚したんだみたいなあこの数年の間にご結婚されているみたいな、別にどうというわけでもないのにね、そんな楽しみか、いろんなねテレビ番組があるけれども、こういう楽しみ方もあるよっていうね、一つの提案というかね、どうでしょうか。京都府 20歳、ラジオネームミカポンさん、突然ですが内山さんはファッションが素敵な映画をお好きですか？私はファッションが素敵な映画を見ると元気になれるのでとても好きです。最近はマイ・インターンという映画を見に行きました。あの映画結構ヒットしてるらしいですね、日本で、アン・ハサウェイさんのファッションやロバート・デ・ニーロさんのおしゃれなスーツ姿がとても素敵で眼福でした。笑い。他にも個人的にファッションが素敵だなと思う映画はたくさんあります。キューティーブロンド、プラダを着た悪魔、500日のサマー、セックス&ザ・シティ、アメリがとっても好きです。この中で言うと僕がちゃんと見たことあるの500日のサマーぐらいかな。ファッションが素敵な映画を見ると私も綺麗になりたいと女子力を上げようと思えるので落ち込んだ時に見るとおすすめです。男性の内山さんにこんなこと言うのもどうしたもんかと思いますが、各国賞を。そこでもし内山さんのおすすめのファッションが素敵な映画がありましたら教えていただきたいです。ありがとうございます。ファッションね、そこまで映画を見るときに重要視はしないんですけども、シングルマンっていう映画があってトム・フォードっていう人が監督していて、でトム・フォードさんはもともとファッション出身というか、ファッションブランドその名もトム・フォードっていうのをやられてる人で、有名なんですけれども、彼が、映画監督進出第1弾がシングルマンで、コリン・ファースが主演なんですけれども、この映画すごい好きで、大好きなんですが、その中で、コリン・ファースがですね、トム・フォードの、メガネをね、かけてるんですよね。それは僕買いましたね。これは結構恥ずかしいな、これは憧れ買いというかね、まあ、コリン・ファースかっこいいなと思って、ちょっとそっちでメガネ買おうかなという時期が来たので、あれ行くかと思ってちょっと買っちゃったんですけれども、ちょっとそれは恥ずかしさもありつつ使ってるんですがね。あとまあトム・フォード流れで言えば、最近の007のスーツなんかもトム・フォードらしくてですね、そっちはね価格すごいことになってるんでね、なかなかじゃあトム・フォード買うかとはなかなかならないんですけれども、あれもすごいかっこいいなって見てますね、いつも。まあその程度ですかね、あんまり詳しくないんでね。続きまして、ラジオネームルンさん、16歳女性、内山さんこんにちは。毎週とても楽しくラジオを聞かせていただいております。突然ですが私には悩みがあります。それは朝に極端に弱いことです。低血圧なわけでは決してなく、ただ単に朝早く起きたくないというダメ人間なのですが、かっこ笑い、スマホのアラームで起きてもすぐ止めて、そこから二度寝して3時間くらい寝てしまったり、学校がある日も起きるのが遅すぎて準備の時間が30分弱しかなく、自業自得とは分かっていても大変困っています。笑い。内山さんは朝は強いですか、それとも弱いですか。何か朝起きれる方法がありましたら教えていただきたいです。つまらない悩みですみません。これからも僭越ながら応援させていただきます。朝は普通ですね。あんま強いわけでもなく弱くもなく、まあだからその起きれないっていうことはなくて、寝過ごすこともないんですけど、ほぼアラームはiPhone のアラーム機能をつけて、まあプラス普通の、ちっちゃな置き時計のやつをつけて二大体制ですかね。最近iPhone をですね、朝起きて止めるときに、寝起きなんでね、その画面もよく見ないでこう止めるためにトントンタッチするんですけど、なかなか指が乾燥してるのか反応してくれなくてね、あれに最近イライラしてる日々なんですけれども、でもなんかこう聞くところによると、いろんな起き方があるそうで、何スマートフォンのアラームのかけ方もですね、僕は例えばそうね、8時半に起きるなら8時半で、9時なら9時で、それ1個作って、横のなんかなんていうの、指でクイッてやるやつやっといて仕掛けるんですけれども、9時5分、9時10分みたいなかけ方する人もいらっしゃるそうで、僕も身近にいるんですけども、あれはね意味がわからない。だってあれをやる人はちょっと軽蔑した目で見てるんですけれども、軽蔑って言うと大げさですけども、一つでいいじゃないかっていうかね、スヌーズ機能っていう、そのためにスヌーズ機能っていうのがあるんじゃないのって思うんですけれども、なんかあれ派も多いらしくてですね、僕自身は納得いかないなっていう感じでね、まあとは言いつつも普通にね起きてね頑張ってますけどもね、二度寝もあんまりしないし、でもあれだな、起きてなんかこう起動するまでに、なんか iPhone で最新の寝てる間に起きたサッカー界で何か起きてないかニュース見たりして、え、移籍決まったのみたいな、そこで読み始めちゃって、 なんか10分15分過ぎてるみたいなのあるので、僕もあんまり人のこと言えないかなっていう気はしますよね。だいたいそうやって油断して過ごしていて、やばみたいなことはね、多々ありますね。それでもまあ遅刻とかしないので、なんか、まあうまいこともあってるんだなと思いますけどもね。そんな感じで頑張って生きております。というわけで、皆様からの、お便り引き続きお待ちしております。内山聖のワンクール、内山聖のワンクール、続いてはこちらのコーナーです。クールドッグプレス。こちらは毎回今話題になっている情報やトレンドをリスナーの皆さんにクールに伝えていくコーナーです。それでは今週のクールドッグプレス、テーマはこちらです。2015年日本初上陸まとめ。この番組でも今年の4月に上陸した台湾のかき氷のお店アイスモンスターを前に取り上げました。これ実際ね、ここで食べさせてもらいましたが、確かに本当に美味しくて、僕は感動いたしました。その後はちょっとね、自分では行ってないんですけれども、他にも今年は日本初上陸のお店がたくさんあったんですが、さすがに11月ということで初出店のお店ほぼ出揃ったようです。ということで今日は2015年に初上陸したお店を改めてクールドッグプレス的にまとめてご紹介したいと思います。さあ、今夜も商品を用意してくださったのは、
どうも、番組プロデューサーのジャです。
いつもすみません、
ね。いや。ちょっと今日はですね、はいはい、ちょっと商品をレポートしてもらう前に、うん、話しておきたいことがあるんですけど。
何ですか、改まって。
僕は、iPhone にいっぱいこう時間を。
そっち？
セットする派です。
刻んで
刻んで。
何分刻みで入れるんですか？
まあ、10分刻みですね。すごいですよ。1時間半後ぐらいかかってますから。
それさ、例えば1時間半後に起きたとしてもセーフな時間なの？
アウトですけど、連絡できる時間ですね。今日遅れますって。
スヌーズ機能じゃダメなんですか？
スヌーズ機能がいまいち発動してるかしてないか分かんなくて。
発動しますよ。
いや、まあ、その話じゃなくて。
だから僕とちょっと内田さんの間に深い溝がちょっと一つ生まれましたね。
生まれましたけど。ちょっとそれ置いといて。はいはい、まあ、一応ですね、番組もまあリニューアルしてもう1ヶ月も経っているので、ちょっとですね、今回から若干そのクールドッグプレスのちょっとルール変えようかなと思ってまして、
はい。
まあ、担当直人に言うとですね、今回からレポートを内山さんにしていただくんですけど、
はい、いや、いつもしてるじゃないですか。
そうそう。今までしてたんですけど、それにプラスアルファ、うん、
何？
要素を追加しようかなということで、うん、今回から採点制に。
採点制って何？点をつける
ってこと？点をつけてみようかなっていう。
山さんのレポ点って何ですか？
点ってあれですよ、100点満点とか。
いやいや、それは分かるけどさ、点つけるって何？
やっぱほら、僕、プロデューサーじゃないですか。
いや、よろしいこと言い出したよ、なんか。
これ、物事をね、物事を、だから
最初。社長でプロデューサーですからね。
そうそうそう。だから最後はもう数字で評価したのか
な。やだな、成果主義。
成果主義ですよ、もう成果主義
導入。成果主義、この番組に導入するということ
で。もうついに導入ですよ、成果主義。
うわー、めんどくせえな
まあまあまあまあ、なんでまあね、せっかくなんで内山さんにもですね、ちょっとまあ、さらなる高みをね、うん、目指してもらおうかなということで。
点数つける基準みたいのはなんかあるんですか？
僕です。
ばっかじゃそんな顔しなくても、
完全なる主観で決めますので、
まあ、よくわかんないですけど、
はいはい、まあ、ちょっとそんなことも やりつつですね、今回は、はい、結構一番最初に内山さんに紹介していただいたというか、
はい、ね、最初は僕が旧内山のスイッチっていうコーナーの時にね、はいはいはい、最近なんかネタないなってなってきた時に、あ、初上陸まとめでもやるかと思ってね、はいはいはいはい、いろいろまとめて喋ったっていうのが発端でありましたよね。
なんでまあ11月も入ったということでですね、うん、そのちょっとこういくつか紹介していこうかなということで、用意して、
嫌いじゃないんでね、こういうのっていうのはね、うんうんうん、新しくできましたっていうのをちょっと食べてみるっていうのは。
はいはいはい。というわけでですね、ちょっと本日ご用意したのはですね、まあ合計3つあるんですけど、うん、まず最初が、スポンティーニさん。
何ですかこれ。
これですね、今年の10月30日、もうつい最近ですね、
うんうん、
原宿の新商業施設カスケード原宿に、まあ、国内1号店がオープンしましたと。
カスケード原宿っていうのができたんですか？
できたんですよ。
知らなかった。
原宿入ったところにちょっとあるんですけども。
うん、
で、一応そのスポンティーニさんっていうのが、まあ、イタリア、ミラノでですね、うん、61年の歴史を持っている老舗のピッツェリアっていう。
なんかイタリアとかなるともう600年とかありそうですよね。
はいはいはい、はい。
まあでも61年って言っても結構長いよね。
はいはい。で、一応まあ、1950年オープン以来、まあ、一桁楽しむピッツァの火付け役って、う
ん。あー、なるほどね。当たり前ですけど、これから食べるんですよね。
もちろんです、もちろんです。一切れです。
俺の昨日の夕食ピザだけど大丈夫ですか？
大丈夫です、大丈夫です。今日じゃなかったら大丈夫です。今日は日本初上陸したピザを食べていただこうと。う
ん、いや、ピザは好きです。
はいはいはい。
ただ、昨日ピザだったことに加えて、
はいはい、
今あんまりお腹が空いてないっていう事態もあるわけですよ。
や、その二重苦を
跳ね返せるん
ですよ、これで。
跳ね返せるほどの美味しさがあったら、これはね。
そうそうそう。
太鼓判ですよね。
太鼓判ですよ。うん。まあまあ、食べましょう。
はい。わ、これがスポンティーニ。でも、一切れで楽しむと言いつつも、これは今目の前にあるのがあれですね。いわゆる、なんていうの、段ボールの箱ですね。
これが一応ケースになります、
ね。一切れ入ってるの。
開けてごらんなさい。
うわ、でかっ！
そうそう、
これで一切れ？
一切れなんですよ。
いや、これは一切れじゃないでしょ。で、3、4枚分だよね、普通の一切れの。
そうですね。まあ、あと厚さも結構あるっていうね。
うわ、これはすごいよ。じゃあ、フォークで、はいはいはい。ナイフとフォークだよね。はいはい、
どうぞ。
うん。うん、おいしい。
うん、うん。
まだね、親知らず抜いてからね。片側がまだちょっと不自由なんですよ。あ、おいしいおいしい。でもこれ絶対一切れは自分じゃ食べきれないよ。てか、一食これ、ピザのみだよ、これは。
確かに。
すごいね。でも、あの、生地が、なんで、ふわふわ系、
うんうんうん、
分厚めで、ほわんとしたスポンジ感がね、結構面白いですね。
はいはいはい。
うん。美味しかったです。
いやいやいやいや。じゃあまあまあまあまあ、あの、ピザ食べていただいたということで、
はい、
続いてはですね、ちょっとデザートに行こうかなっていう。
うんうん、
今回紹介するのはですね、ローラーズカップケーキという。
ローラーズカップケーキ。
はい。簡単に紹介すると、まあ、今年の10月3日、うん、これもすぐ最近です。
本当だ。
さっきのあの、ピザと同じくですね、原宿の、カスケード原宿に。
カスケード原宿すごいですね。
はい。情報だけ紹介しますよ。うん、カップケーキ発祥の地、イギリス・ロンドンで、うん、2006年に誕生したカップケーキ専門店、うん、ローラーズカップケーキ
です、ね。結構新しいですね、
新しい。
10年くらいですね。
うん。で、もともとは創業者のビクトリアさんとロミーさんが、
ローラさんいないね。
いないね。名字なのかな？
わかんないけどね。
友人たちに振る舞ったカップケーキが見た目の可愛さで話題を呼び、オーダーを受けてから車で配送するオーダーメイドスタイルで販売始めたことからがきっかけと。
うん。
まあ、とにかく、まあ、見た目の可愛さが人気の秘訣で、現在ロンドンで最も店舗数の多いカップケーキチェーンだそうです。
カップケーキチェーンって日本にそんなないよね、そもそも。
カップケーキ専門でやってるとかなかなかない、
ね。もうなんか袋が可愛いっすね。
もうもうもうもう。
女子受け必死だね、これは。
ね、
もう東京上級デートに出てきそうだよね、これは。
確かに確かに。
今やってたらそこには行くでしょうね。
行くでしょう。話題のお店として行くでしょう。じゃあじゃあこれ開けて。
はい。いやー、俺昨日チーズケーキも食べたんだよな。
一応あの、人気のある。
あ、なにこれ超可愛いじゃん。
そうなんです、そうなんです。もうこれでみんながもう。
これはテンション上がるよ、女子と内山。これ可愛い。これは東京上級デート出るな。
出ますね、これは。かなりの上級です。
食べさせ合いっこのシーンあるかもしれないな。
ここ男しかいない。まあ一応ですね、すごいたくさんあるんですよ。
うん、種類が。
カップケーキが。はい。その中で今回ですね、一応ロンドンで一番人気っていうですね、
うん、
赤い方。
これ。
レッドベルベット。
なんかこう、バラじゃないけど、なんか花のような形をしたと土台に、こう赤い粒粒が、
はいはいはい。
身にまとうみたいな感じのね。
はいはいはい。一応乗ってるのはですね、うん、一応、まあ、ざっくり説明すると、バニラベースのチョコレートが入った生地に、
うん、これが土台なんでしょ。
それが土台ですね。で、そこに乗っかっている、黄色いのが、
うん、
クリームチーズのクリームと。
あ、この下にあるのかな、じゃあ。
はい、はい、はい。
見えてるの。はい、はい、はい。
で、あともう一つが、クッキー&クリームってやつで。
うん、これロンドン。オレオって書いてあるもんね、これ目の前に。
そうですね。オレオクッキー尽くしです。ちなみに生地とクリームにもトッピングで、オレオクッキーが入っておりますと。ということで、これもロンドン第2位。
なるほど。
人気ということですね。
これは可愛いね。
ちょっとまあ、それでちょっとこう、試食していただければ。
いただきます。じゃあ、この1位の方からいこうか。
はい。
いやー、崩すの。結構硬いけど、しっかりしてるね、これ。ふわっとしてるのかなと思ったら。いただきます。うん。うん。チーズだね、やっぱ。朝方に食べたわ、チーズケーキ。
朝方食ったんですか？
あ、で、土台がなんだっけ、これ。このやつが出てきた。
土台がですね、バニラベースにチョコレートが入った生地です。
へぇ。うんうん。美味しい、これ。でもこれ、一つで結構長い時間楽しめますね。うん、
はい、はいはいはい。
結構一つが大きいし、
うんうん、
食べ応えがあるから、この二つで二人でお茶したら、なんなら2時間ぐらいいけそうですね。
もう2時間もういっちゃってください。
うん、東京上級デート出るね、これ。
出ます、出ます、うん。ちなみにこれタイニーっていうこれレギュラーサイズなんですけど、
うん、
ちょっとちっちゃいパターンのものも。
あ、これが普通のサイズ？
普通のサイズなんで。
なるほど、なるほど、は
い。もっといろんなものね。
このオレオの方行こうか。
オレオの食べてください。
これも、あ、オレオ感がないというか、柔らかい。うん、うん、うん、うん。美味しい。甘い。これはコーヒーと一緒だな。 うんうんうんうん。おいしい。
うん。あれ、おいしい以外に。割と今調子を切ってますよ、今。
調子を切ってた？最低、最低。
最低的にはかなり、
あの、じゃあちょっともう一口下の方も含めていってみようかな。
そうそうそうそうそうそう。ね。
うん、美味しい。
うん、これ以上出ない
。なんていうかな。なんていうかね。こう、僕は甘さ爆弾って呼んでるんだけど、はいはい、甘いっていう快感あるじゃん、
はい、はいはい。
あれだね。
ああ、なるほど。
この黒い方は特に。
クッキー&クリーム
は甘いっていうさ、ね、この、ツボあるじゃん。
はい、はいはいはいはい。
甘さの感動っていうかさ。
はいはいはいはい。
あれだね。
いまいちだな。
ちょっと。なんてことを言うんだよ。
今、まあ、コーヒー欲しいとおっしゃったんですけど。
ちょっとね、甘いもの食べたんで、流したいですね、ちょっと。
流したいでしょう。ということで、三つ目はですね、お茶をちょっと。
あ、いいですね。
用意しまして。うん、ゴン茶っていう。
ゴン茶。
うん。まあ、漢字で言うとこう、まあ、三つぐっていう字なのかな。
そうだね、これ。
まあ、お茶でゴン茶と呼びまして。うん、こちらはですね、今年の9月27日に、うん、表参道に国内1号店オープン。
ね、やっぱりこういう最新のものは原宿表参道だよね。
詰まりますね。
うん、
で、一応、まあ、簡単に説明しますと、うん、まあ、こちらも2006年に台湾に誕生しまして、うん、現在世界20カ国で、なんと約1100店舗を展開している。
すご。
アジアンティーブランドと。
あ、アジアのお茶。台湾のお茶か。
はいはいはい。
今年台湾行きましたからね、僕。台湾でお茶結構いっぱいいろんな種類飲みましたよ。
いやいやいや、うん、その台湾からやってきたお茶をですね、ちょっと今日用意しましたんで。うんうん、一応こちらですね、うん、お店の方が、うん、まあ、アリさんをはじめとした台湾のお茶どころで採れた高品質の茶葉を使用してますよ、うんうんうん、と。で、こちらもやっぱり数十種類メニューがあってですね。
でしょうね。
しかも結構パターンも選びますよと。甘さから、なんかこういろいろ選べますよ。
あ、チラシじゃん、これ。
そうですね、メニュー的なやつですね。
本当だ。ドリンクを選んで、甘さも選んで、氷の量も選ぶんだ。
そうなんです。
で、トッピングも。
はい、
タピオカとか
で。はいはいはい。なんで、まぁ、ちょっと今日は、内山さんご自身で書いたわけじゃないんで、僕は好き勝手に選んできましたけど、はい、一応一番人気というタピオカ。
うん。
これタピオカってちなみに、台湾行った時飲まれました？
やっぱりね、もうすぐ飲みましたね。
飲みましたね。それと比較してどうかなっていうのも
あります。タピオカミルクティーはね。
これちょっと甘めかなっていう、
ね
う
ん。やっぱ、いいよね。
はい。で、ちなみにあともう一個、ストレートなものもちょっと飲んでいただこうかなと思います。
これさ、まず開ける？
あ、これ刺してください。
あ、刺すんだ。
ストローを刺す感じ。
この太いストローをね。
そうそう。
刺すわけねえよ。よいしょ。はいはい。いただきます。
まずタピオカミルクティーですね。
タピオカってやっぱ何回飲んでも面白いよね。うん、楽しい。これ今、親知らず抜いた穴に入るそう。
そんなとこに放り込ま
れそんな大きくないけどさ。ほら、結構甘さ控えめですね、これは。
これですね、一応でもレギュラーぐらいですね。
美味しい。
まあ、タピオカミルクティーはまあ、ミルクティーなんで、一応ストレートなものもちょっと用意しました、
うん。なかなかタピオカが食べ終わんないよ。
これちなみにこれはですね、オリジナルティーで、まあ、アリさん、ウーロンティーですね。うん、アリさんで取れた。
ウーロン茶？
ウーロン茶ですね。
これって、ホットもないの？
ホットもあります。
あ、お店ではあるんだ。
あります、あります。
なるほどね。
どうぞどうぞ。
うん。あ、なんか、そういう感じ。
間が大事
なんだ。違う、なんていうの。ウーロン茶って飲んだら、もちろんその味はウーロン茶なんだけども、
はいはいはいはい、
普段飲んでる普通のウーロン茶より複雑な味がする。
はいはい、なるほど、なるほど。
香りも含め。うん、なんか、すごい、うまい。
なんか例えてください、なんか。
例える何かな、ウーロン茶だよね。言うなれば。
正解。だとしたら正解。
いいね。
まあでもまあまあ、こんだけ食べてくると落ち着きますよね、そういうのも。
落ち着くっていうか満腹だよね。どれも美味しかったし、このピザはこれ一人じゃなかなか難しいなと思ったけど、まあ人数行ってね、カップケーキも行って、お茶。これ完全に東京上級デートですよ。
もう完全に。これでビシッと初上陸縛りで。
今日は、だから、その東京上級デートのオープニングには今日は初上陸のお店を紹介するよって字幕に出るでしょうね。で、女性が、本当私そういうの好き的なね、いい反応してくれるわけですよ。それが今見えましたね。
見えましたね。もう、ほぼほぼ東京上級デートの話じゃ今日してないけど。まあ以上になりますので。
いや、じゃあ、採点でしたっけ？
ですね、採点をさせていただきます。
はい。
本日のレポートは、
うん、
75点。
あ、結構いいんじゃない？
結構いいんですよ。
ああ
今日も 来る前にもう0点つけたろうと思ってきたんです
よ。なんでだよ鬼か。
いや、1回目だし。
1回目だし、まあ、ね。ね。これからね、上がっていくっていうことは
いいかなと思ったんですけど。
なぜ75点ほど。
いやいやいや、もう前半とかすごい良かったですよね。
ああ、検討しましたね。
イメージもしやすいし、うん、あとその、内山さんがどう思ったかってもすごい分かりやすかったんで、良、はいはい、かったんですけど、途中から若干ですね、いつもの
。いつもの
いつもの。
もカップケーキを初めて見た時の反応とかビビットで良かったんじゃないですか。
あそこがもうピークでした。
ピーク食事の前じゃん、それ、カップケーキの。
ケーキ2個目食べたあたりかな。ああ。からちょっとあれですよね。甘い。甘い。まあ、それも伝わったんですけど、なんかそこからちょっと。ああ、そこはちょっとね、ちょっと引かせていただきまして。
それが25点ですか。
25点いかれたんで。
お茶、お茶はどうでしたか、じゃあ。
お茶も、いや、良かったと思います
よ。ああ、良かったですか。
お茶の時はもうお腹いっぱいなんだなってこと
まあ、ね、
はい、以上になります。まあね、はい、
また次回も。というわけで、クールドッグプレス、今日ご紹介したのは、今年日本に初上陸した3つのお店。イタリア生まれ、一切れピザの専門店、スポンティーニ。ロンドンで大人気のカップケーキ専門店、ローラズカップケーキ。そして台湾初の台湾ティー専門店ゴンチャでした、リスナーの皆様も身の回りで今話題になっている情報やトレンドがあればぜひ番組までお寄せください。以上、クールドッグプレスでした。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。ピザね、これ映像をお届けできないのが残念ですが、まあ大きくてびっくりしましたね。いや、まあとはいえ美味しかったし、いろいろ面白かったですね。番組では引き続き皆さんからのメールをお待ちしております。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集中です。買い物武将の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしてもらう内山さんこれ買いです。皆さんが体験した映画のようなエピソードを教えてもらう映画のような話、そして思春期にありがちな心が痛いエピソードを送っていただく思春期の痛み、これ最近できてなくてね、すいませんね。すべてはこちらのアドレスへお願いします。 1@joqr.net 1@joqr.net 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_agqr です、こちらもぜひチェックしてください。そしてこの番組はポッドキャストでも配信中、更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。